もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
私自体がその虐待を受けて育って、本当いろんなことを試行錯誤して試して、まあ、なんとかこう今はその自分の人生を生きれてるかなっていう実感はあるんですね。で、今でも発信をしておりまして、インターネット上で Twitter とかノートとかでですね、自分の中でいろんなことをやって、まあ、楽になったり、その自己実現に向けて頑張ろうと思えるようになったんですけど、その自分の中で体系化されたものがないんですよね。まずいろんなものに手を出して結果的に良くなっている、でも、まあ、まずこれからやって、その次にこの段階があるよねみたいなこと全然見えてなくて、で、やっぱりその発信するにあたって分かりやすく伝えるためにどういう手順で発信していったらいいのかなっていうことを、虐待被害者が楽に生きる、自分軸で生きるような発信をしていきたいんですけど、その手順についてちょっとお伺いしたいことがありまして。
あなた今おいくつですか？
36歳ですね。
ご結婚なさってますか？
してないですね。
はい。お父様お母様ご健在ですか？
一応生きてます。はい。
じゃあお父様お母様はおいくつぐらいでしょうかね？
いや、もうちょっと年わかんないんですけど、60から70の間ぐらいですね。
今は全然連絡を取ってらっしゃらないんですか？
おばあちゃん子なので、おばあちゃんの家に行った時に父親は必然的にいるっていう感じなんですけど。
どうやって育ってこられたかをちょっとだけ教えていただけますかね？
まずその母が知的障害、はい、今考えたらですよ、はい、知的障害があるんだろうなっていう感じの母で、
はい、
で母自体も虐待を受けて育っていて、
はい、
まあ、本当あの母自体が、まあ、劣等感の塊で、
はい、
典型的なアダルトチルドレンの症状があって、
はい、
かつその障害もあるので、なんか本当よくわからないことで急に怒り出して、なんか何時間も殴られ続けるような生活を幼少期から送って、母に私たち兄弟が殴られていたって。
あ、そうですか。
そうです、ね、
ご兄弟は
弟です、うん、今34かな多分、うんうん、はい、2個違いで、はい、
弟さんとは連絡を取ってらっしゃるの？じゃ
あ弟とはすごく仲が良くて、
あ、は
い、そのネグレクトというか食事を満足に取れなかったっていうことが多くて、知的障害があるので料理も満足にできないんですよね。例えば部屋とかものすごい散らかってたりとか、
うんうん、お父さんは
むしろこの問題について親父の方に問題があったなと思っていて、
はい、
それら全てにおいて他人事なんですよね。父もすごく未熟な人間でして、
うん、
例えばその権威的な、じゃあ先生とかから私の髪の毛がちょっと長いというふうに注意を受けるとするじゃないですか、
うん、はいはい、
そういう時は私の意思とは関係なく無理やり髪を切ってきたりとか、言うこと聞かなかったら押さえつけて俺も切るみたいな、事故は多分全然ないんですよね、彼の中に事故は。ただ何かその権威的なものになんか命令された時には自分の意思とは関係なくそういうことができる人間なんですよね。
例えばそのあなたがお父さんにね、お母さんにこうやって殴られるんだよっていう話をしても何もしてくれなく、はい、買ったり、
あいつは本当頭おかしいわなみたいな話をしてくれてましたけど、その時唯一助けられたのは彼なわけですね、
う
ん、父しか助けられないわけじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
そうです、はい、まあ、それに関しての責任みたいなものは全くなかった、全く、はい、感じてはなかったみたいですね。
お母さんとお父さんっていうのはどういうふうなご夫婦だったんですか？
仲は良かった、いや、まあ、良くはないですけど、父が全てにおいて何に対してもどうでもいいような人間だったのと、結構自分さえ良ければいいっていう人間だったので、家族としてはまとまりはなかったですね。
お勤めになってたわけでしょ、
はい、
お父さん。
あ、そうですね、はい、
でちゃんと給料は入れてたわけですか、お家に？
そうですね、入れてたんですけど、母が管理していて、知的障害があるから全く管理できないんですよね。
ご飯作ってないとかそういうのも全然無視してたわけですか？
はい、はい、無視してましたね。自分だけご飯食べてきたりとかしてましたからね。
お食事はじゃああなたたちはどうしてましたか？
小さい頃とかは万引きとかもしてましたよね。いけない話ですけど、母親自身が食べる分とかも買ってくるわけじゃないですか、食材を、
はいはい、
まあ、そういうのをなんか食べたりとかしてましたね。自分たちでその炊飯器でご飯だけ炊いて、そのご飯を食べたりとか。
さっきおばあちゃん子っておっしゃってたのは、
はい、
おばあちゃん家が近くにあったんですか？
車 で15分ぐらいのところにあって、うん、まあ、自分一人では行けないんですけど、うん、あの、まあ、たまに行った時には食事にありつけたみたいな感覚はありますからね、
うん、ああなるほど、うん、じゃあその、まあ、学校なんかもちゃんと行けられたわけですか、
はい、そうですね、行ってはいたんですけど、うん、まあ、学校でもいじめられてましたね。やっぱりあの自己肯定感みたいなものが皆無に近かったので、あの自己みたいなのも育たないんですよね。自分っていうものが、要はあの幼少期ってやっぱその母とかに殴られて危機的な状況だから、自分をなくして母親に過剰に迎合するじゃないですか、うん、でもそういう傾向はすごく強くて、
うん、
あの自己みたいなものも存在しないですし、
うんうん、
なんかその自分で何か嫌なことされても断る自分みたいなのがないんですよね。いじめられてるし、それを受け入れてるような状況でしたね、うん、ずっとそうでしたね、うん、あの、うん、多分高校3年生まで何かしらのいじめはずっとあってますね。あの今でもあるのは、人に話しかけられた時に過剰に何かこう自分がその人の役に立つ存在でいなきゃいけないとか、自分という存在が存在するだけで価値があるっていうふうにはまだ心の底からは思えてないっていう感じですかね、
うん、
あの何か人に役に立たなければ自分には価値がないんじゃないかっていう感覚は、多分その無意識感にはまだあるっていう感じではありますね。
で、あなたは今、はい、虐待の被害者の人たちに向けて何か発信していこうと思っていらっしゃるわけですか？
そうですね、うんうん、あのまあ、実際にちょっと発信を始めてるんですけど、
はい、
あのまあ、それでそうですね、いろいろ壁にぶち当たってまして、例えばなんですけど、うん、まあ、ツイッターなんか見てますと、本当、
うん、
現状が辛いとか、精神科行って薬を服用してとか、そういう方とか、
うん、
あとずっと毒を吐き続ける人とかが、あの、探検されるんですね、
はい、
まあ、自分もそういう経験があるから、そういう方に向けて発信しようと思ってるんですが、
うん、
そういう方にまず何が必要なのかっていうのが見えてこないというか、まあ、多分いろんな人にいろんな段階があると思うんで、うん、一概にはいないと思うんですけど、
うん、
なんか例えば自分の中で思ったのは、
うん、
乗り越えようとする気持ちとかが根本にないと、
うんうん、
なんか何言っても通じないのかなと思ったら、そこに逆にアプローチするようなことをまず先にすればいいのかとか、
あ
の整理されてないというか、うまく、
うんうん、今日のご相談は、はい、そうやって発信をしていこうと思われてるけれども、どこからまずその虐待を受けてらっしゃる方に向けてね、
はい、
こう何をまず言ってっていいだろうかっていうことのご相談でしょうかね、
はい、
ちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
こんにちは。
私は、個人塾をずっとやってたんですけどね、教育相談というのをやるんですよね。
はいはいはい、はい。
そうするとね、父兄が一人ずつこう廊下に並んで順番を待ってるんですけど、
はい、
自分の相談だけに興味のある人と、そうじゃない人がいて、はい、私がこうアドバイスをするのをずっと廊下でね、立って聞いてる人がいるのね。その中にはですね、何か言った時に、先生、何々ちゃんのママが同じこと聞いた時、先生さっきこう言ってたじゃないですかって、そういうこと言うんですよね。
はい、
私ね、相談っていうのはね、やっぱり十人十色でね、
はい、
万人向けのアドバイスっていうのはないと思ってんの。それともう一つはね、あなたのその売りがあるとすればね、
はい、
実際にあなたが虐待を受けたということであって、
はい、
もう一つの売りっていうのはね、
はい、
あなたが精神科医じゃない、分析医じゃないってことなんだと思うんですよ。
ああ、なるほどですね、うん、逆にそうですよね。
そう、だからね、あなたはそのちょっと勘違いしてると思ってんだけど、私はそのあなたの売りをちゃんと分かった時にね、
はい
はい、例えばこう毒を吐き続けるような人に対してはね、
はい、
まあ、同じように毒吐いてもいいかもしれないしね、
はいはいはい、
現状が辛いという人に対しては一緒につながってもいいかもしれないし、慰めてもいいかもしれないのね、
はい、
その時のあなたの核は何かっていうと、
はいはい、
決してその書物から学んだね、知識でもなければ、
はい、
理路整然とした方法でもないと思うんですよ。
うんうん
う
ん、
そういうものを求めてる人は他のツイート行くと思うんだよね。
まあ、そうですね。
あるいは他のアドバイスを求めに他の場所に行くと思うのね。
うん、
で、あなたがもうすべきことっていうのは、あなた一番最初に言ったのはね、いろんなところに手を出してぐちゃぐちゃになってるって言ったけど、
は はい、
私そのね、いろんなところに手を出してぐちゃぐちゃになって、そこからこう少しずつ持ってくる知識ってね、すごく大事だと思うんですよ。そんなこと他の人にはできないから、
うん、
ね、学者は理路整然とやっぱり読んでいかなきゃいけないわけよ、1たす1は2みたいに。
う
ん、でもあなたはいろんなところに手を出して、いろんなことを膨らませて、そして結果としてね、よく考えてほしいんだけど、あなたは膨らんでると思うんだよね。膨らんでるけども、それはまだ完成じゃなくて、その膨らんでるあなたの今で溜まっているものだから、自分をね、高みに置こうと思わなくていいと思うのよ。だから俺はもうなんか脱したけどね、はい、出してないかわいそうな人を救ってやろうじゃないけどさ、
はいはいはい、
そんなこと思わなくてもいいと思うんだよ、
あ、
私は、はい、だからあなた困っちゃってるんだと思うんですよ。
確かにそう
ですね、うん、だからね、はい、あなたと話をしたい人っていうのもいてね、それはあなたが医者じゃないからだし、理路整然としてないからだし、いろんなことをね、あちこちに手を出していると溜まってくるじゃない。ガス抜きみたいな方法でね、俺の今はこうだみたいな発信でいいと思うんですよ。将来は違うアドバイスをするかもしれない。でも自分という人間は虐待を受けてて、あなたの気持ちがわからないじゃないと。辛いだろうな、一緒に辛がってあげるとかね。いや、それはこういうふうにした方がいいと今の自分は思うっていうことを、素直に発信すればいいと思うの。自分を見失っちゃってるで困っちゃってると思うんだよ。
うん、そうですね。やっぱ価値提供しなきゃいけないって、こうなんか頭のどっかで思ってたので
。でしょ？それは大間違いだから。
うん、なるほど、
ね。万人向けのアドバイスってないのよ。あのね、例えばね、この人生相談だってね、
うん、
あの毎回のようにね、あの不登校の相談とかさ、
うんうんうん、
あるわけですよ。でもね、はい、私はね、その不登校の相談っていうのを聞いてて、現象としては一緒なんだけど、うんうん、相談する人の口調とか話とか考え方とか聞いて、はい、この人の考え方にないのは何だろうなっていうことだけを見つけるの。
はいはいはい、はい。
それで、こういうことはあなた考えてないでしょとか、現象としては同じなんですよ、全部。不登校ですって話だからさ。
だから
虐待もそうだと思うのよ。現象としては同じで、それをね、あの、まあ、一律に救うっていうのはね、やっぱり精神科医ならあるかもしれない。膨大な研究をしてさ。
はいはいはい、はい。
うん。あの、整然たるものがあるかもしれないけど、うん、私はあなたの役目じゃないと思う。
そうですね。
うん、はい。あなたの役目っていうのは絶対にあるんだから、
うんうんうん、
そこはね、あの、ブレちゃダメだと思うね。あのさ、例えば、バカって言ったって、すごい傷つく人と、好きって言われたと勘違いする人いるじゃん。
ああ、そうですね。あの、受け取り方は本当に。
そうなんですよ。そうなんですよ。ましてね、知らない赤の他人なんで、ね、そこにね、あなたがどこまで責任を持つかなんだけど、そうじゃなくて、今の自分をね、訴えるっていうかさ、向こうが訴えるように自分も訴えていくというか、向こうが悩んでいるんだったら、自分の悩みをぶつけてみるとかね。悩んでいた自分、過去の自分でもいいよ、
はい、
そういうことをするのがあなたの役目であって、牧師や精神科医になる必要もないし、学者になる必要もないと思うのね、はい、
うん、
そういう子たちと一緒に来てやるくらいの気持ちでいるのがいいと思う。それとね、もう一つはね、こうアドバイスする側っていうのは楽天的でなきゃダメよ。これ楽天的に考えたらこんな考え方もあるよみたいなアドバイスを常にできるようにさ、
はいはいは
い
は
い、そういう頭に自分をしておくっていうことも大事だと思う。
もしもし、私もそう思います。私ね、はい、人の体験に勝るものなしみたいなところがあると思うんです。
そうですよね。
その人が体験してきたことをどう思ったかとか、はい、どうやってあなたが言った乗り越えたっていう、そのどうやって乗り越えてきたかとか、まだ乗り越えられてないかもしれないけどって思ってることとか、そういうことをあなたの言葉で語るっていうことだけで十分伝わるんじゃないかと思うんです。それで同じように苦しんでる人、一緒に苦しんであげるっていうことが一番いいことなんじゃないかと思います。私も頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
失礼します。
はい。